広報伊万里第710号2013年4月号です。いつものように腰だけのふもとを歩いていたら、春爛漫、春の匂いとともに右から左から競うような鳥の鳴き声が聞こえてきました。いつもより早く咲いた桜も散り始め、季節も行ったり来たりしながら日ごとに暖かくなっていくのでしょう。皆様いかがお過ごしでしょうか。今月の表紙は、郷土の伝統産業だった手すき和紙の作り方を伝えようと、2月に南畑公民館で開かれた体験会の模様です。興味津々に見つめる3人の女の子、恐る恐る肩枠の中の繊維がこぼれないように少し力が入った男の子、手を添えて教える方も習う方も本当に楽しそうです。校舎でした押し花入りの色紙やはがきはきっと宝物になるのでしょう。今月号の主な内容は、特集食はすべてをつなぐもの、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、ほがらかページ、教育と文化、暮らしのチャンネル、そして伊万里梅まつりです。
特集、食はすべてをつなぐもの。伊万里市は食のまちづくりを進めています。美しい海や緑豊かな山々、自然環境に恵まれた伊万里では、全国に名を馳せている伊万里牛や伊万里梨をはじめ、ぶどう、きゅうり、小ネギ、梅、アスパラガス、車エビなど、新鮮で安全な農林水産物が生産されています。また、料理を盛る素晴らしい食の器が身近にあります。この恵まれた状況を十分に生かすためには、食を通して自分の住む町の良さを再確認し、今に住んでいることを誇りに思えるような町づくりを進めることが必要です。皆さんと一緒に食について考えます。近年、少子高齢化をはじめ、国際化や情報化などの社会環境の変化やライフスタイルの多様化に伴い、食を取り巻く状況は変わってきました。持ち帰り弁当やファーストフードが簡単に手に入るなど、便利さが増す一方、食生活の乱れによる生活習慣病の増加など、健康面の問題が顕在化しています。加えて食品からの食中毒の発生や、産地偽装、食の海外依存などによる食の安全に対する不安が生じています。また、日々忙しい生活の中で、毎日の食の大切さや感謝の気持ちも忘れがちになっています。家族で食卓を囲む機会が減り、親から子へと受け継がれてきた伝統的食文化なども継承されにくくなりました。このようなことから、市は食をまちづくりのキーワードにした取り組みを平成16年から本格的に開始し、17年に伊万里市食のまちづくり宣言を行うとともに、食を生かしたまちづくりの考え方や方向性を明らかにした食のまちづくり推進計画を策定しました。また、20年には食育基本法に基づき、健康長寿の元気なまちづくりを目指して、伊万里市食育推進基本計画を策定し、市民と行政、事業者の協働により取り組んできました。今回の計画は、これまでの食のまちづくり推進計画と、伊万里市食育推進基本計画の成果や検証した課題に的確に対応するため、関連が深い2つの計画を統合し、食を基調とした活力あるまちづくりを目指し、第2次伊万里市食のまちづくり食育推進基本計画を策定したものです。期間は平成25年度から5年間。基本理念は 市及び市民並びに事業者の協働による食のまちづくりの推進。基本方向1、一人一人が健康で安心して生活できるまちづくり。2、食による産業の振興。3、食による行きたいまちづくり。4、食育による活力のあるまちづくり。5、食による住みたいまちづくり。施策の方向1、食のまちづくり宣言の普及・啓発。2、農林水産業の振興及び地産地消の推進。3. 観光及び交流の促進。 4. 食育及び健康づくりの推進。食を中心として特産ブランド、地産地消、郷土愛、観光振興、まちづくり、器、学校給食、産業振興、豊かな人生、人とのつながり、食育、環境保全、健康増進と多方面との連携を取りながら、食のまちづくりの推進に向けて総合的な取り組みを進めていきます。食のまちづくりへの第一歩、できることから始めてみましょう。健康をつなぐ、家族をつなぐ食育。食育とは食事のしつけや教育のことで、国民一人一人が健全な食生活の実現や食文化の継承、健康の確保などが図れるよう、自分の食について考える習慣や食に関するさまざまな知識と食を選択する判断力を楽しく身につけるための学習などの取り組みです。今回は朝ごはんの重要性などについて、前田病院管理栄養士の古賀恵子さんにインタビューしました。患者さんと向き合うとき、いつも感じることは、病気の原因のほとんどが食との関わりがあるということです。塩分の摂りすぎが高血圧を招きやすいなど、食生活の乱れが病気となって現れます。若いときからバランスの取れた食事をとるなど、日々の積み重ねが重要です。数年前、娘が通う慶成中学校の PTA 役員をしていたとき、アンケートで生徒のほとんどが朝食を食べていないことを知りました。食べていても菓子パンのみという状態。どうにかしなければと思い、学校で朝食を作って生徒に食べてもらおうということになりました。中学校での朝食作りは、県内でも珍しい取り組みとして話題になりました。はじめは反対もありましたが、早朝から多くの保護者が協力してくれました。いつもは遅刻してくる生徒も、この日は朝早く登校し、力が出た、また食べたい、などの感想をもらい、嬉しかったことを覚えています。同時に、朝食を食べたくないのではなく、家の事情などによって食べられない生徒がいることも改めて知りました。これは小さな事例の一つかもしれませんが、その大切さは生徒の心にもきっと届いたのではないかと思っています。彼らが大人になったとき、会話を交わしながら子供と一緒に朝ごはんを食べてほしい。そしてそんな風景が次の世代へ、また次の世代へと伝わっていってほしいと思います。毎日忙しくて朝食を作る時間はないという家庭もあるかもしれません。しかし、子どもの体や心を健全に育むために、最も大切なものは朝食です。小さい頃から朝食をとる習慣を身につけるためにも、私たち大人が率先して朝ごはんを食べるように心がけましょう。食育5つの力。子どもの時から健全で正しい食習慣や豊かな知識、知恵を身につけることが自分の健康を守る力となります。1. 食べ物を選ぶ力。 2. 食べ物の味がわかる力。 3. 元気な体がわかる力。 4. 料理ができる力。 5. 食べ物の命を感じる力。これは自分で野菜を育てたり、食べ物や自然の命に感謝する心を持つことです。考えましょう。食事のバランス。毎回の食事で主食や主菜、副菜をきちんと食べるなど、 食事のバランスに気をつけましょう。主食とはご飯、パン、麺などで体を動かす元気のもとです。主菜とは肉、魚、卵、大豆などが入ったメインになるおかずで、体を作るもとになる栄養素が含まれています。副菜とは野菜、きのこ、芋、海藻などが入ったおかずで、体の調子を整える栄養素が含まれています。正しい食習慣が大事です。人をつなぐ、町をつなぐ地産地消。地産地消とは地域生産、地域消費の略語。地域で採れた農林水産物などをその地域で消費することです。つまりできるだけ伊万里の食材を食べようという考え方です。地産地消は地場産品の消費拡大につながるということだけではありません。産地と食卓の交流、環境保全、地域の活性化などたくさんの可能性が広がっています。その主なメリットを紹介します。消費者のメリット。生産者の顔が見えることによって安心感が得られる。新鮮な食材を購入できる。食べ方を教えてもらうなど生産者との交流ができる。生産者のメリット。消費者のニーズを知ることで生産意欲が高まる。規格外のものを販売できるため無駄が減る。流通コストが低くなり所得の向上につながる。その他のメリット。地域農業の振興につながる。有給農地の増大に歯止めがかかる。輸送距離の短縮により環境負荷が削減できる。農薬使用量が減少する。町に活気が出る。給食センターでは伊万里産の食材を使った給食を提供するふるさと食材伊万里の日を実施しています。これは子どもたちに伊万里の自然の恵みや食に関わる人たちへの感謝の気持ちを忘れないように行われています。また市内では直売所での地場産農産物の販売や農村レストランでの料理の提供など、さまざまな場で地産地消が実践されています。地産地消に興味を持つことは地域の文化や伝統、資源などを見つめ直すことにつながります。おいしい伊万里の食材をあなたも食べてみませんか。情報誌などが主催している九州ご当地グルメグランプリで伊万里牛ハンバーグがエントリーした103品の中から3年連続1位となりました。ここで男女共同まちづくり課の川原大輔さんに聞きます。みんなで広げよう食のまちづくりの輪。まちづくりというと難しく感じますが、一人一人が食への意識を持ち、自分にできることから始めることが食のまちづくりにつながっていくものと思います。例えば朝ごはん、栄養や生活リズム、家族とのコミュニケーションなど、さまざまな面から見て朝食は大切な役割を果たしています。皆さん、食に関心を持つことから始めてみませんか？以上、川原さんでした。私たちは他の動物や植物の命をいただいて生きています。今日食べた命であなたの体はできているのです。命と命はつながっています。自然の恵みに感謝し、おいしく食事をいただきましょう。問い合わせ先は男女共同まちづくり課、電話 23-2115。
インフォメーション伊万里。伊万里出身のミュージシャンで俳優の白龍さんが伊万里市観光大使に任命されました。これは市の観光資源や歴史文化遺産、豊かな自然などを広く発信し、観光客の誘致や観光振興を図ろうと任命したものです。3月12日に市役所で行われた委嘱式で、市長から伊万里牛や伊万里梨など特産品を PR する際などに力を貸してくださいと、伊万里焼の陶板で装飾した委嘱状が交付されました。白龍さんは、伊万里は空気がきれいで清涼感があり、食べ物もおいしく、自分も大好きで素敵な町、 全国に伊万里の良さを広めていきたい。地名はもちろん、伊万里焼きやフルーツなど、伊万里ブランドは全国に名が売れている。宣伝すれば、もっと世界に広がるし、伊万里の活性化や PR のためのイベントなどに参加し、力になりたいなど、ふるさとへの思いと意気込みを語りました。今年度も開催します。毎月第3日曜は、伊万里トラック朝市、ふれあい体験市場へお出かけください。時間は8時から11時までの3時間程度。天気の悪い時は中止します。会場は JR 伊万里駅前公園。詳しいことは、トラック朝市実行委員会事務局、電話 23-2110 へお尋ねください。食のまちづくり推進委員を3名程度募集します。男女共同参画懇話会伊万里プラザ委員を7名程度募集します。いずれも任期は2年間。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 夢のあるまちづくりを推進するため、市民の皆さんの自主的な活動を支援する伊万里市21世紀市民夢づくり計画支援事業を今年度も募集します。応募期限は25日。また市民の皆さんと行政との共同のまちづくりを推進し、地域づくりのリーダーを養成することを目的に、自分の住む地域をどうにかしたいと考えている意欲のある人を屋根団ふるさと創生塾へ派遣します。日程は5月24日から27日まで、3泊4日。場所は鹿児島県鹿屋市。参加費と旅費は市が負担します。募集人員は1人。応募期限は30日。いずれも問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 後期高齢者医療制度では、法律により県内均一で2年ごとに保険料率が改定されます。皆さんに25年度の後期高齢者医療制度の保険料をお知らせします。保険料の計算方法は、被保険者1人当たり 49,500 円の均等割額と、被保険者の所得に応じて決める基礎控除後の総所得金額かけ 9.6% の所得割額を合計した額で、限度額は55万円です。今回の保険料率は24年度と同じです。所得の低い人などへの保険料が2割から9割軽減される措置が設けられています。軽減を受けるために改めて手続きする必要はありません。全国で後期高齢者医療の還付金詐欺が多発中です。ご注意ください。厚生労働省や市の職員を名乗り、医療費などの還付を理由にATM、現金自動預払い機で現金を受け取るよう言葉巧みに持ちかけて振り込ませたり、ATM の操作ができない人からキャッシュカードを預かり、現金を引き出したりする還付金詐欺が全国で多発しています。市の職員が ATM の操作を持ちかけたり、キャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。不審な電話には、十分注意をしてください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 春の交通安全県民運動、6日から15日まで。運動の重点、1、飲酒運転の根絶。2、子どもと高齢者の交通事故防止。3、横断歩道上における交通事故の根絶。4、自転車の安全利用の推進。5、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。 横断歩道を安全に利用する5つの規則。あかさたな。あ、青色点滅、渡りません。か、確実に左右の安全確認を。さ、最後まで油断せずに渡りましょう。た、態度で示そう、手を挙げて。な、斜めの横断、危険です。3月13日現在の交通事故発生状況。人身事故、86件。前年同期と比べ、8件増えています。亡くなった方はいずれもありません。怪我をした人、115人。前年と比べて11人増えています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。PM2.5 についてのお知らせ。PM2.5 とは、大気中に浮遊する小さな粒状の物質のうち、粒の太さが 2.5 マイクロメートル。これは 0.0025 ミリ以下のごく小さな粒の総称です。呼吸器の奥まで入り込みやすいことから、人の健康への影響が懸念されています。佐賀県から注意喚起が行われます。いつ注意喚起は行われるのでしょう。濃度が高くなると予想される場合に、午前7時半をめどに行われます。どのような時に注意喚起は行われるのでしょう。濃度が1日平均1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合に行われます。注意喚起が行われたことは、どこで知ることができるのでしょうか。県や市のホームページ、テレビ、ラジオ、各庁の公民館などでわかります。注意喚起が行われた時の対応。不要な外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう。屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう。1日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラム以下の場合でも、呼吸器系や循環器系疾患のある人や子ども、高齢者などは健康への影響が見られる可能性があるため、体調に応じてより慎重に行動してください。県内の PM2.5 濃度は佐賀、鳥栖、唐津、武雄の4カ所で測定が行われています。高化学オキシダント、高化学スモックに注意しましょう。高化学オキシダントは、春と秋の晴れた日に高濃度となる傾向があります。濃度が高くなると、目や呼吸器官が痛むなどの症状が現れる時がありますので、顔や目を洗い、うがいなどを行いましょう。また、この時期は屋外で様々なスポーツや活動をする人が増えますので、子どもや高齢者、体が弱い人などは特に注意が必要です。いずれも詳しいことは、環境課生活環境係、電話 23-2144 へお尋ねください。伊万里市は住宅の質の向上及び地域経済の活性化を図るため、市民の皆さんが県内の施工業者に工事を発注して、現在住んでいる住宅のリフォーム工事をする場合、その費用の一部を助成します。詳しいことは、建設課建築住宅係、電話 25-9273 へお尋ねください。
市長雑感、伊万里市長、塚部義和。伊万里市観光大使。人が賑わう裏通り、手弱の酒のほろ苦さ、心が寒いこんな夜、やけにふるさと思い出す。この歌詞は、南畑町出身の演歌歌手、池田照夫さんの望郷一人酒の一番です。人は誰しも、自分の生まれ育ったふるさとに涙し、励まされ、人生を謳歌する。この歌には、一人飲む酒にふるさとへの思いを感情たっぷりに歌い上げる 池田照夫さんのふるさとへの愛着が伝わってきます。この度池田照夫さんを初の伊万里市観光大使に委嘱しました。2月1日に市内のホテルで伊万里焼の陶板で装飾した委嘱状を交付しましたが、この日は折しも池田さんが還暦を迎えられ、仲間有志による祝賀会があり、その席上での委嘱となりました。池田さんはそもそも趣味として民謡を始められ、数々の大会で優勝されるなど、その高音の魅力と歌唱力は折り紙付きでした。平成19年に作曲家の水森英夫先生の目に留まり、演歌歌手としてデビュー。ヒット曲は湯の里しぐれや雨の夜汽車などがあり、今や日本を代表する演歌歌手として活躍されています。特に NHK 歌謡コンサートにたびたび出演されているほか、コンサートツアーをはじめテレビ番組やコマーシャルにも出演されるなど、全国的に活躍されています。3月12日には瀬戸町出身の俳優でミュージシャンの白龍さんを観光大使に委嘱しました。白龍さんは有田工業高校を卒業後、ミュージシャンとしてデビュー、多くの映画やテレビ番組に出演するなど活躍されています。伊万里は国内外で知られているブランド力のある地名ですが、伊万里焼以外の梨や伊万里牛などの特産品は残念ながら地名と比べるとあまり知られていません。そのため観光大使を委嘱し、あらゆる機会を捉えて伊万里の特産品などを発信していただき、多くの人に伊万里を知ってもらい、ひいては観光の振興につなげていきたいと考えています。お二人とも60歳、還暦を機にふるさと伊万里をどんどん盛り上げていきたいと積極的な発言をいただき、大変頼もしい限りです。二人の観光大使の発言力で伊万里の特産品が大ヒットすることを期待いたします。以上、視聴雑感でした。
スポーツです。第53回郡市対抗県内一周駅伝大会が2月15日から17日までの3日間開催され、13チームの代表選手が健脚を競い合いました。伊万里市チームは助けに込めた愛、助け合いをテーマに3日間を戦い抜き、総合3位の成績を収めました。4月の市民スポーツです。7日日曜、歩きたくなる街伊万里ウォーク2013、20キロ、12キロ、6キロの3コースに分けて国見台陸上競技場を10時にスタートします。14日日曜、伊万里市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、18日木曜、伊万里市ゲートボール選手権大会が8時半から国見台球技場で、20日土曜、伊万里市協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、21日日曜、市内ダブルスバドミントン選手権大会が10時から国見台体育館で、28日日曜から市民早朝ソフトボール大会が6時から国見台球技場ほかで、28日日曜から5月6日祝日まで、市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見台野球場で、29日祝日、伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が8時半から国見中学校でそれぞれ行われます。町民スポーツです。14日日曜、波達ウォーク2013が8時半から波達町内で、 28日日曜、黒川町民体育祭が9時から黒川小学校でそれぞれ行われます。みんなの広場です。2月16日、他の学校の児童と交流しながらスポーツの素晴らしさを感じてもらおうと、伊万里市教育長杯第3回小学生スポーツチャレンジゲームが国見台体育館で開催され、市内4校から131人が参加しました。2月18日、就職内定の3年生11人が思い思いに後輩へアドバイスを送る就職シンポジウムが慶徳高校でありました。約280人の1、2年生は貴重な体験談に熱心に耳を傾けていました。2月24日、認知症の人とその家族の会、ひまわり会による講演会が市民図書館で開催されました。後悔しない在宅ケアを目指してと題して行われた講演では、ひげのドクターでおなじみの安倉俊秀さんが、離島医療や訪問医療などの体験談を交えながら、在宅ケアは介護や福祉、医療などチームとしての連携が重要と会場に語りかけていました。3月2日、生き生き健康づくりフェスタが市民センターで開催されました。今回のテーマは心の健康。心理学が専門の福岡県立大学人間社会学部教授、上野幸永さんが講師として招かれ、ユーモアを交えながら、心よりもまず体をケアして、など、ストレスをためないコツを伝授していました。市長出前まちづくり座談会が3月7日に山城町で、3月14日には牧島町で開催されました。3月9日、伊万里ライオンズクラブが結成45周年を記念し、市民センターで講演会を行いました。講師は生まれつき手足が欠損していながらも前向きな人生を歩んでいる佐野由美さん。諦めない心と題し、人の優しさや愛情、勇気などこの体だからこそ体験し実感することができたと語り、詰めかけた約600人の感動を誘っていました。3月10日、西九州伊万里凧揚げ大会が伊万里ビーチで開催されました。会場では形やアイデアなどを競うフリー凧揚げが行われ、工夫を凝らした大小さまざまな凧が大皿を彩りました。みんなの広場を終わります。
ほがらかページです。2月25日、めでたく100歳の誕生日を迎えられた大川市長の川添ふささんを塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。穏やかな性格で肉が大の好物。長年大川市山の窯元で紙筆を使い、絵付けの仕事をされてきました。また、花が好きで庭には手塩にかけて育てた色とりどりの花がいつも咲き揃っていたとのこと。長生きの秘訣は好きなものを食べる、外によく出ることだそうです。駅壁画のペインティングコンテストが松浦鉄道沿線の小学校、中学校、6校を対象に行われ、国見中学校の作品が最優秀賞に輝きました。これはベニヤパネルに夢のある駅、アットホームな駅をテーマに描いた絵画を学校の最寄りの松浦鉄道の駅に飾ることでマイレール意識を高めようと松浦鉄道が実施したものです。最優秀賞を獲得した作品は現在東山城駅の待合室に飾られています。3月3日、 市民活動団体緑の会が伊万里夢岬公園に約3700株の芝桜を植栽しました。これは4月から5月にピンクの絨毯を敷き詰めたように辺りを彩る芝桜を植えることでソメイヨシノに引き続き訪れた人の心を和ませようと市の21世紀市民夢づくり計画支援事業の補助金を活用して企画されたもので、この日参加したのは幼児から大人まで約90人でした。春の火災予防運動期間中の訓練や研修など市民が積極的に参加。3月4日、職場や地域、家庭における火災予防思想の普及啓発を図ることなどを目的に、防火協会及び危険物安全協会会員事業所の女性従業員18人が女性一日消防官に任命され、研修や訓練、街頭活動に取り組みました。最初に消火器を使って実際に火を消す初期消火訓練や、高さ約2メートル、長さ約6メートルの煙ハウスに入り、視界が1メートルにも満たない濃い煙の状態を体験。救急講習を受講し、AED の使い方や心臓マッサージの方法や大切さなどを学びました。3月5日、株式会社サムコの第5工場で、自衛消防隊と市の消防署との合同消防訓練が初めて実施されました。今回は震度6の地震で建物の一部が崩れ、火災が発生したという想定で行われ、サムコの従業員約450人も参加。自衛消防隊による消火活動や従業員の避難誘導、消防署によるはしご車での救助やけが人の救急処置訓練などが行われました。3月8日、市内の高齢者福祉施設の管理者、防火管理者を対象に防火研修会が開催され、46施設43人が参加。研修では近年の消防法の改正や施設の防火体制についての講義、消火訓練、農園体験などが行われ、参加者は研修を通してスプリンクラー設置など設備の充実や防火管理体制の重要性、訓練の必要性などを学んでいました。我が家のアルバム、山城町クスクツの西康幸さん、瑠衣子さんの次女みおりちゃん、3歳9ヶ月。私はピアノが得意でトロフィーをもらったこともあるのよ。ブロックでシンデレラ城を作ることやブドウと梅干しを食べることも大好き。将来はドキドキプリキュアになりたいな。お母さんから一言。歌と踊りが大好きなみおり、家族に元気をありがとう。お姉ちゃんと弟といつまでも3人仲良しでね。大好きなプリキュアみたいに髪をリボンで結んで嬉しそうなみおりちゃんのかわいい笑顔です。ほほえみさん、牧島地区御堂郁美さん20歳、佐賀銀行伊万里支店に勤務。仕事を通してお客様に対する気配りや心配りの大切さを学び、これからも笑顔を絶やさないことを心がけて頑張っていきます。休日は友達とショッピングや飲みに行くことが多いです。趣味は楽器演奏が好きで、中学高校とブラスバンド部に所属。今でもクラリネットは私の良きパートナーです。好きな食べ物はパスタ。理想の男性は 優しくて決断力のある人、募集中です。白い綺麗な歯並びをのぞかせ、優しい笑顔が素敵です。なお、いくみさんは特殊詐欺事案を未然に防止したことで、2月20日、伊万里警察署長から感謝状を贈呈されました。四季の歌。ラクダイも大きな糧に卒業す。ラクダイも大きな糧に卒業す。伊万里ホトトギス会萩原豊彦さんの句です。車座の宴をめぐる杯に、薄くれないの桜散りゆく。車座の宴をめぐる杯に、薄くれないの桜散りゆく。伊万里白露短歌会中倉文恵さんの短歌です。
教育と文化。うち読を県レベルで推進しようと、佐賀うち読ネットワークの発足式が3月3日に黒川公民館でありました。うち読とは家族で同じ本を読んだり感想を語り合ったりするもので、親と子のコミュニケーションを深めるなどの役割を果たしています。伊万里市では全国に先駆け19年からその取り組みを進めてきました。発足式には伊万里市をはじめ唐津市、鳥栖市、嬉野市などの小学校長や図書館長、読書に関する団体の代表者など約40人が参加、今後の活動内容や連携方法などについて確認していました。伊万里市内で広がっているうち読の活動、主な取り組み事例を簡単にご紹介します。昨年の10月14日、波多津町うち読フェスティバルが波多津公民館で、2月16日、松浦町うち読フェスティバルが松浦公民館で、3月3日、黒川町うち読のおすすめ発表会が黒川公民館で、3月9日、図書館うち読の集いが市民図書館でそれぞれ開催されました。市民図書館では小伊万里ライオンズクラブから絵本などの寄贈を受け、館内に伊万里っ子文庫を開設しました。同クラブはこれまでも清掃や植栽などのボランティア活動を続けていますが、今回は結成10周年を記念し、子どもの読書推進に貢献しようと絵本146冊と本棚を寄贈しました。前市の教育長岩永健一郎さんが南畑町を舞台にした童話わんぱく大将の涙の英語版を作成、卒業式前日の3月14日南畑中学校を訪れ、生徒たちに72冊を贈呈しました。この童話は、前の教育長の前田和重さんが発行した童話集の中から、岩永さんが選んで英訳したもので、少年の成長を通じて命の大切さなどが描かれています。2月19日、東京混声合唱団による合唱公演が牧島小学校で行われ、児童や保護者など約150人が鑑賞しました。これは文化庁が実施している事業の一つで、 一流の文化芸術団体による小学校などへの巡業公演です。優れた舞台芸術を子どもたちが鑑賞することにより、発想力やコミュニケーション能力を身につけてもらうことが目的です。児童たちは一流の音楽を直接肌で感じたり、一緒になってハーモニーを奏でたりするなど、貴重な体験を通じて情操を育んでいました。市民図書館の起工式を祝う芽生えの日が2月17日に市民図書館でありました。これは図書館フレンズいまりの皆さんが毎年開催しているもので、心のこもった温かいぜんざい約300杯が大感謝にふむるまわれていました。郷土の文化財、会いに行ける焼き物その1、井戸家更紗門皿。1660年から1680年代に作られた井戸家の鍋島焼きの五寸皿です。鍋島焼きとは、江戸時代、佐賀鍋島藩が将軍、幕閣、大名、公家への献上や贈答のために作っていた特注の高級磁器のことです。当時の国内において、最も高い技術を駆使して製作され、市場に出回ることがなかった貴重なものでした。この井戸家更紗門皿は、そのような鍋島焼きの中でも初期の作品です。器全体に文様が展開していますが、適度な空白により圧迫感を感じさせることがなく、文様の色使いも全体的に印象を明るく軽快にしています。井戸家更紗門皿は現在、伊万里鍋島ギャラリーで開催中の企画展、宝石箱の中の器たち、色鍋島、金蘭手、小伊万里展で公開されています。この機会にぜひご覧ください。開館時間や入館料などについては、伊万里鍋島ギャラリー、電話 22-2267 へお問い合わせください。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業の補助金、申請を受け付けます。提出期限は30日まで。詳しいことは、農産漁村整備課、電話 23-2591 へお尋ねください。佐賀県立病院、厚生館が移転します。移転に伴い、一時的に休診となる一般外来休診日は27日から5月6日まで、救急外来休診日は30日から5月1日まで。問い合わせ先、佐賀県立病院厚生館、新病院建設課、電話 095228-1250。松浦川流域ネットワークの開催が18日6時半から大内交流文化センターで開催されます。問い合わせ先、国土交通省武雄河川事務所調査課、電話 0954-23-7933。 7日に佐賀桜マラソン2013が開催されます。当日は佐賀市内および神崎市内において広範囲にわたって交通規制が実施されます。問い合わせ先、佐賀桜マラソン大会事務局、電話 0952-27-0738。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終園前の乳幼児とその保護者を対象に親子遊びの広場ワクワク広場は、毎週月曜、火曜、木曜、金曜の10時から。これは申し込みはいりません。4月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は、24日11時から。これは申し込みが必要です。一時保育、休日保育の利用については、 事前登録が必要です。詳しくは子育て支援センターポッポ電話 23-5197、 子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。日本青年会議所ブロック大会が5月3日10時から市民センター伊万里公民館で開催されます。詳しいことは佐賀ブロック協議会事務局電話 0952-32-1565 へお尋ねください。佐賀県の勤労者福利厚生資金が使い道の緩和や貸付限度額の引き上げなどの改善により利用しやすくなりました。詳しいことは佐賀県雇用労働課電話 0952-25-7100 へお尋ねください。福岡県国税局税務署からのお知らせです。4月は未成年者飲酒防止協調月間です。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、洗濯物はまとめ洗いを、少量の洗濯物を毎日洗うよりも洗濯機の容量に合わせて洗濯回数を少なくした方が効果的です。問い合わせ先、環境課生活環境係電話 23-2144。 次は募集です。ニコニコいまりではフリーマーケットニコニコ広場を5月3日祝日10時から東山城町里の旧ポリテクセンター駐車場で小雨結構で行います。申し込み期限25日まで。続いてニコニコ講座ミニ水彩画コースを5月10日から来年3月28日まで毎週金曜午後1時半から。場所はニコニコイマディ。参加費は材料費を含む月額1000円。詳しいことは障害福祉サービス事業所ニコニコイマディ電話 28-1353 へお尋ねください。黒髪山系山歩き教室が5月19日、雨の場合は5月26日、佐賀県黒髪少年自然の家で行われます。申し込み期限5月10日。詳しくは黒髪少年自然の家、電話 0954-45-2170 へお尋ねください。第34回伊万里市美術展の作品を募集しています。問い合わせ先、障害学習センター電話 22-1262。 公益社団法人佐賀県社会福祉士会では資格取得支援事業の一環として保育士の受験対策講座を開講します。詳しいことは佐賀県社会福祉士会電話 0952-36-5833 へお尋ねください。市民総長ソフトボール大会チーム登録の受付を11日午後6時から国見台協会事務所で行います。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局松本さん、電話 28-0009。 草木染めを体験しませんか。21日9時から夢工房滝野であります。参加費は3000円。申し込み期限15日。問い合わせ先、夢工房農産加工グループ高松さん、電話090-3799-1832。 第66回県民体育大会の サブタイトルを募集します。申し込み期限5月31日。詳しいことは体育保健課電話 23-3187 へお尋ねください。4月の行事予定。市民センタージョイフルコンサート2013は7日日曜、一部は10時半から、2部は午後1時半から。春が来たコンサート2013は14日日曜1時から。カラオケチャリティー発表会は21日日曜9時半から。リトルピアノコンサートは27日土曜1時半から。ハートフルコンサート2013は29日祝日、一部は10時半から、2部は2時から。市民図書館名画上映会7日日曜2時半から39夜。上り釜のお部屋での子供ミニ上映会は毎月第3日曜2時半から。4月の休館日8日15日22日の各月曜と25日の館内整理休館。なお、29日の祝日は開館します。4月の市民相談。法律相談は第2、第4水曜、10時から3時まで。司法書士相談は第1木曜、10時から正午まで。公証人相談は第3木曜、10時から3時まで。いつでも予約が必要です。電話 23-2133。 人権相談は第1、第3火曜、10時から正午まで。消費生活相談は毎週月曜から金曜、10時から4時まで。行政相談は第3金曜、9時から正午まで。佐賀県宅地建物取引協会による不動産相談は第2木曜10時から3時まで。以上の解説場所は市民相談コーナーです。ファイナンシャルプランナーによる家計相談は予約です。毎週金曜9時から4時まで。場所は税務課。予約電話は 23-2152。 予約制の年金相談は毎週金曜9時半から3時まで。場所は面接室で、予約は唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談は第4木曜10時から3時まで、面接室。心の健康相談は水曜を除く毎週月曜から金曜9時から3時半まで。場所は福祉課社会福祉係。いずれも問い合わせ先は福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 女性相談は毎週月曜と水曜9時から4時まで。毎月第1と第4木曜10時から4時まで。これは予約が必要です。相談電話番号、電話 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。古い借金の督促が突然届いた。10年以上前の消費者金融からの借金について債権譲渡を受けたという知らない業者から督促の通知が届いたなどといった相談が寄せられています。古い借金は時効となっていたり、金利の再計算をすると債務不存在になったりしている場合もあります。専門的な判断が必要です。一人で悩まずにご相談ください。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター。電話 23-2136。
伊万里梅祭り。キス町の伊万里梅園、
富士能で2月24日、春の訪れを告げる第10回伊万里梅祭りが開催されました。これは西九州最大の梅産地を PR し、多くの人に梅を身近な食材として感じてもらおうと、JA 伊万里が毎年開催しているものです。快晴に恵まれたこの日、梅の香りが漂う会場では、地元の梅生産者による梅料理の提供や、農産物の販売のほか、梅の種飛ばし大会や、小学生による梅の研究発表など、多彩な催しが行われ、約3500人の人手で賑わいました。来園者は早春の日差しを浴びて咲き誇る、白や紅色の花を満喫し、会場に漂う梅の香りを堪能しながら、春の訪れを感じていました。3月1日現在の人の動き、男27,526人、女32人、合わせて57,528人で、前月と比べて26人減っています。世帯は22,458世帯で、先月と比べ9世帯増えています。これで広報伊万里4月号を終わります。日一日と暖かく感じられるようになりましたが、まだまだ朝夕の冷え込みはあります。一番体調管理の難しい時でもあります。皆様、どうぞお体に気をつけて毎日をお過ごしください。では、来月号までごきげんよう。